それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は伝道の書12章の7節です。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。それではこの聖書箇所をもとにして岸隆さんに証をしていただきます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今日はしずさんでしたよね。しず、
はい、
さん、新しい方も来られてこうやってメッセージっていうか証をすることができることを本当に嬉しく思ってます。自分今日はちょっと証をねやろうかなと思ってて、皆さん多分自分のことを多分知ってると思うからあれなんですけども、と言いつつですね、昨日スカイプちょっとやっててですね、兄と。で、それでやっててね、で、ちょっと自分ちょっとワインが好きなもんで、ワインをちょっと飲みながらこうやってて、で、あんまりこう、今日のね、このメッセージとかあんまりこう用意してなかったんですよ。で、ほんでね、今日朝起きて、と思ったんだけども、これね、本当、こんなこと言っちゃイエス様にね、失礼だと思うんですけども、イエス様もですね、いろんなとこ行ってね、こう話聞いてたんと思うんですよ。で、飲みながらこう、たわいないもないことをね、こう人からこう、言われて、イエス様もこう、ほんほんほんとか言ってね、こう、うなずいてたんだろうなと思って、自分のバカさ加減をね、こう、しみじみ今日朝思ったんですけどね、今本当に日本はなんて言うんですか、その、コロナウイルスね、あれがすごいこう、蔓延っていうんですか、それをしてて、本当日本兄貴なんかもう外には出ない。もうその僕の兄は大阪なんですよ、住んでるところがね。でその大阪のこう地下街とかも人がたくさんいるから出ないと。道頓堀とかね、そういうなんかこうショッピングセンターとかそういうところはもう避ける。で怖いのがあれなんですよね、そのマスクとかね、そういう消毒液とかがもう完全になくなっちゃうんですよ。朝買わないと。もうそういう状態で。で、もう、すごいことになってます、日本は。で、そんな話をね、やってたんですよ。で、今日のね、話なんですけどね、その前に私の証ですけどね、私はこのニューヨークに来る前、もちろん日本に住んでたんですけど、30手前で私は来たんですよ、このニューヨークにね。で、それまでは全くこう、キリスト教とかそういうジーザスのことなんか全然知らなくて、で、なんて言いますかね、仕事もね、そんなに大した堅い仕事とかやってなかったんですよ。フラフラしてて、ただね、自分は思ったのは、家が結構貧乏だったもんでね、私は貧乏人にはなりたくないと。私が日本からこうアメリカに来るときはね、親父も結構出世してっていうのはあれなんだけども、塾をやってましてね。で、その頃は結構なんかビルの一軒借りてやってて、その頃になったらこう結構金も入ってきたのかな。でもその前は結構家族、兄が3人いるんですよね。で4人兄弟だから、もう結構これ食費とかもかかるね。で本当に母親もね、病弱な体で、で下手パンって知ってますか？耳なんですけどね、下手パンの耳、それをね、5円か10円でね、買いに行くわけですよ、駄菓子屋にね。それを買って、そういうのを食べてた時期もありました。そういうのもあってね、私は絶対に貧乏人にはなりたくないと。 もう 金があればこの世は大丈夫と私は思ってたんですよ。ずっとジーザス知る前まではね。兄貴がですね、2つ上の兄がこう株が好きでね、株ね、ストックね、それが好きで、好きでっていうか、まあもう30年以上前、40年ぐらい前、バブルがこう全盛期もうだったんですよ。でもう何を株を買ってもね、上がっちゃう、ポンポンポンポン上がっちゃう。で僕もポンポンポンポン買っちゃってね、金なかったんだけどね、あっという間にね200万ぐらい貯まりました。これ本当すごいんですよ、本当に。ほんでまあ仕事、コーン会社でね、いろいろまあ仕事やってたんですけど、最後の仕事がコーン会社で、そこは結構ね長いことやって3年近くやったんですよね。で大きなこうトラックを乗ってて、その大型トラックね乗ってて、で結構金も良かったし、まあストックも結構ね、株もいいから、これはもうあれだなと思って、このまま一生続けるかなと思ってたんだけども、なんかその会社がね、景気がなんか悪くなっちゃって、バブルはまだ弾けてなかったんだけども、うん、なんか悪くなって、幸運かけダメだよっつって、で希望退職をね、もしなさいっつっていうことでね、で私が第一にやっぱりね名乗り上げました。というのはね、まあ若かったっていうせいもあって、27かそれぐらいの時ですが、78、まだ30は行ってなかった、25の後半ぐらいですかね。で辞めますって言ったんですよ。でその頃コーン関係のおっさんばっかり働いたから面白くなかったしね。でおっさんらはもう あれですよ、おっ木地君辞めんのか、嬉しいわっつって、あそうですねって、それはおっさんら辞めたくないから、こうで、ああ やったー、ああじゃあ君が第一号だねっていう感じで、ああ辞めますよっつって、で辞めました。で何しようかなと思ってて、でその頃ね、やっぱり海外行きたかったということ で海外行って、まあ、兄がね海外で留学してたんですよ。でその兄がアメリカで留学してて、でまあその兄を訪ねて、まあ、アメリカ来る前にね、ちょっとその仕事なかったもんだから、どっかフラフラしよう、そのストックもで儲けたね200万ぐらいあったしね、でそれをちょっとあったから、もうこれはもうどっか旅しようかと思って、で旅してたんですよね。でまあいろんなアジアの国とかね行きました。インドとかタイとかね、マレーシアとかそういうとこ行って、まあ半年ぐらいねぼーっとしてて、なんででまあまあその時にね、僕はカナダ人の人がいて、教会に連れて行ってもらったのが初めて、もう40年ぐらい前になりますか、40年ならないな、35年ぐらい前かな、30、うん、結構前です。で初めて教会ということを言ったんですよね。シンガポールだったですけどね、あ教会ってこんなんだと思って、でまあそれから別に興味なかったんだけども、でまたタイに帰って、島でね、僕はバンガローでありますよね、バンガローのとこで一人でこう葉っぱって知ってますか、こう
知ってます、
まあマリファナって言うんですけどね、まあ、それを吸ってたんですよね。そしたらこうなんか知らないけどこう涙がバッてできて、であ神様の声聞こえるって思ってね、でなんかまあ前はもうちょっとちゃんとしなダメじゃないかという声とかね、そういうのは聞こえたんですよね。でまあいいよいいよって感じで、すごく優しい声が聞こえました。でその時は全く考えてなかったんだけども、でまあそれから兄を訪ねて、でアメリカに来て、でその頃もね僕はもう何も考えてなかった。まあニューヨークにかっこいいなと思ってニューヨークに住もうっつって行っちゃった。どっち考えたんですよ、カリフォルニアかニューヨークかって。まあニューヨークの方がなんか四季があるからね、四季があったし、まあ映画、ね、よく見てたらそのかっこいいなと思ってね、映画なんか見てたら、でまあニューヨークに住みました。兄がねちょうど関西だったんですよ。関西ちょうど真ん中のねとこなんですよね。そうだからどっちでも選べたんですけどね。 まあ、ニューヨークに来ました。それがまあもう33年ぐらい前ですかねの話になります。僕がちょうど30手前ぐらいの時に来ました。でまあそれで映画学校を行ったわけですね。英語全然喋れなかったその頃は。まあ今も大したことねえけど、本当にその頃は全くダメで、英会話の学校行ってね。でそこであれですよ、先生に、その英語の先生に誘われて教会に行ったのが初めてだった。でそこの教会を結構友達とかできていいなと思ってね。で洗礼やるかとか言って牧師に言われてね、アメリカの人のね、やろうっつってもうノリですよね。ノリでこうやっちゃおうとか言って洗礼で、何もジーザスも分かってないのにやりましたね。でまあ今に至ってんですよね僕は。で自分がね本当にまあこう、まあ難しい言葉で言うと信仰ですよね。信仰に目覚めたっていうのはね、本当ここ5、6年、4、5年ぐらいですかね。なんかファミリーキャンプっていうのがあるんですよね。こうみんなこうクリスチャンが集まるそのキャンプのとこでまたこうね、ジーザスの声聞いたんですよ。なんかちょっと喧嘩してなんかね、その信者の人とねちょっと喧嘩みたいしたんですよ。でその時にこう俺もなんかこうまあ、ちょっと悪かったかなとか思ったんだけども、まあいいやっつって俺悪くねえとか思って、で便所入っててこうやってたら、あお前悪いんだっつって言って本当ね来たんですよ声が。お前悪いな、明日謝った方がいいよって、あそうっつって、でまあ次会ったらね、謝ったらその人ボロボロ涙流して、おいっつって、で俺もなんかもらい泣きしちゃって、でこうハグしてね、でよかったなと思って。その頃から僕の信仰、あれはちょうどだから何年ぐらい前なのかな、5年ぐらい前ですかね。
もうちょっと前
か。そういうことがあってね、信仰だんだんこう成長していきました。でやっぱりね、自分もなんかやっぱり金じゃない何かがやっぱあるんだなと思ってきてね最近。でね、自分は金とかって若い時言ってたけども、やっぱりねそれだけじゃないんですよ。やっぱりね幸せっていうのはそれだけではないと思ってて、で考えてたんですよね。金で買えない幸せってありますよね。例えば親子の愛ね、これを金で買えないですよ絶対にね。親子の愛、夫婦の愛、まあうち夫婦、僕も結婚してるんですけどね、僕は子供いないんですけど結婚してるんですけど、まあ夫婦の愛ね、まあうちは夫婦の愛あるかどうか分かんないですけどねまあ夫婦の愛ね。でまあその結婚する前の恋人同士の愛ね。ね、であと僕はこれ一番大好きなんですよ、友達の愛っていうの。これが僕は一番大好きで、これは絶対買えないお金では。僕は昔から昔ね、こう幼い時にもういろんな話してね、してた子がね自殺しちゃったんですよ35歳ぐらいの時に。それがもうすっごく悲しかった。もう彼は本当になんていうかね、僕のことを全部知ってんですよね本当に。でお互いこう、まあ彼いじめに遭ってた頃もあったんですけども、なんていうかね、まあ助けることはできなかったけども、やっぱり俺はやっぱりそういう友達やられてるの嫌だから、まあこう仕返しに行ったりねしてました。私は仕返しっていうかね、こう自分がこうその相手に向かってね、こうボンボンボン殴ったりするのはもうやっぱりダメなんですよ。だから裏でね、なんかこう こいつの悪いことやってやろうとか、ね、そういうのそういうことをねするまあ暗い性格なんですけどね。まあでもやっぱり友達いじまれてるのはやっぱり俺はちょっとやっぱり嫌だから、うん、そういうことやったりしてねしたりしました。これはもう本当に僕はすごい友達の愛っていうのは僕が一番大事なんです。今もこの皆さんですね、これはジーザスから与えられた友達の愛だと思ってます。一人一人の方々、これってすごい素晴らしくって、金には変えられないものですよね。絶対金では買えない。でもね、よく考えてみてください。こういう愛ってね、死んだら終わりですよ、ね、死んだら全てなくなります。誰かがね言ってたんですよね、じゃあずっと生きれたらあれだよなっつって、そういう愛って本当素晴らしいよねっつってねっつって、ずっと生きれたらねっつって、でもねでその人が言ってたけど、お前もしかね5000万でその永遠の命、永遠を変えるようだったらどうするとかって言われたことあって、5000万じゃなかったかな、あれと、まあ、まあいいや、まあ、まあ何百万でって でそれってなんていうか、どう思いますかね皆さん、例えば500万ぐらいだったら作れる金ですよね。でまあ作れる金っていうのはあれだけど、それであなた永遠の命あげますよって言われてね、果たしてもらえますかね。ね、考えますよね。要するにここですよ、ここでですよ、永遠の命をもらうっていうことですよ。
この世、
そうそう、もちろん500万払って、まあでもね、ある人はでもやっぱりその永遠の命までは欲しくないけども、せめて私のこの可愛い息子が大きくなるまではこの病気、今なってる病気を生かしてくださいとかっていう、そういうことは願うと思うんですよね、人間って、うん、でもこの世で永遠に生きるから500万出したらねって言われた時ね、僕はもうダメです、はっきり言って。あらいいやつって、だってね、嫌なこと結構起こるじゃないですか本当にいや今の病気のこともそうだし、そのコロナウイルスの話もそうだけどもね、そんな病気だけじゃなくて人間関係とか嫌なやつって結構いますよね。まあこんなこと言ったらダメなんだけど、クリスチャンとしては。でもなんか変なやついるよたくさん。そんな中でね、やっぱり一生生きたいとは僕は思わない、うん、500万円渡してもね思わないですよ。でもね、こう神様はあれですよね、まあ今日のまあこれはある牧師が言ってたんですけどね、うん、やっぱり神様の最高のギフトって永遠の命を与えてくれたこと、うん、それも悲しみも苦しみも痛みも何もない、そういった苦しいことが何もない神様と共に生きる、そういった永遠を与えてくださった、それはまあ今からでも始まってると思うんですよね。僕は神様を知った時からそれを与えられるっていうことは、それもただ500万じゃないんですよね。ただで一銭もいらないね。これって本当やっぱり無償の愛っていうのはこういうところなんだなと私は思いましたね。本当に地獄天国の話はあんまりやりたくないんですけども、やっぱりそのイエス様の愛を本当に知って本当 僕はあなた本当尊敬してるよって言って、尊敬以上、尊敬ってなんか友達みたいな感じだけど、もう大好きだぜあんたをっていう感じで、あの思ったらですね、死んだ時に多分ジーザスがこう俺の前に来ると思うんですよね。で、あ、まあお前なんか結構変なことやってたけど、まあいいや、まあ俺と遊んでやろうとか、そういうことをこう言ってくれると思うんですよね。でも知らない人、ジーザスを知らない人ね、こう来て、あんた誰っつって、ああなんか聞いたことあるけど、あ、まあいいや、もういいっつって言っちゃう可能性の方が高いかなとか思って、知らない人だから、僕はあのやっぱりイエス様、イエスキリストのですね、その愛を伝えるっていうのはこういうことなのかなと思って、あの素晴らしい人なんだよっていうことをやっぱり言いたい、あの知らない人に。あの日本人って本当あのそんな悪い人種じゃないんですよね。あのだからさっきも言ったけど、その愛っていう、例えばね、あの、まあ、トレンディードラマとかってあるじゃないですか、そのなんかその恋愛のドラマね、ああいうのを見てるとね、僕も結構ハマった時あって、結構ねああいうの見てると金じゃないんだよっていうのをね伝えてるところがあるんですよ。愛っていうのは伝えてるところ。でもね、あのやっぱりその親子の愛、恋人の愛、その友達の愛、そこがもう最高なんだよっていうことを言ってるんですよね、やっぱり。まあそういうドラマばっかりじゃないけれども、でもそういうやっぱりそこでなんか終わっちゃうんですよね、日本のドラマって。まあそれは別にあの批判はしてませんけれども、素晴らしいことです。ただ死んだら終わりますよということはあの分かってほしい。まあそんな言ったら上から目線になるかもわかんないけども、まあ本当に終わりますよということなんですよ。それもだから神様と私はあのやっぱりね、イエス様っていうのは本当にあの素晴らしい人なんですよね。やっぱり聖書を読んでてね思うんですよ。あの半端な人間じゃないです。で最後にはやっぱりあの半端な俺たちにのために死んでくれてね、で神の愛を見せてくれた、本当に素晴らしいと思います。まあだから私はまあそれをねちょっと伝えていきたいと思ってます。あのやっぱり人間っていうのは本当にね、この伝道の書にもありますけれども、人間はあの塵から生まれ塵に変えるっていうことですよね。ただ、何章でしたか、7だよね。まあ塵から生まれて塵に変える。で霊はでも神様と共にいあの変えるっていうか一緒にいるんだよと。それも最高なところ、本当に最高だと俺は思ってます。だからね、あのこれは本当神様の最高のギフトなんですよ。僕はこれをね伝えていきたい。まあちょっとね、あの歌を歌わせてください。まあ「慈しみ深き」っていう歌は、僕はこれまあ賛美歌あんま好きじゃないんだけども、その中では好きなんですよこの歌は。本当に共なるイエスなんですよね、本当に。だからなんかあのまあ自分のこれちょっとまあ2曲になってるんだけど、まあその出だしだけね、あの月見し君歌いますけれども、まあ次の歌はなんかこうジーザスのことをあんたって言ってるんですけども、ちょっと気に障るなっていう方もおられました。あんたなんか言ってダメだよお前とか言って、あそうごめんなさいっつって、でも俺はこれは変えなかった。やっぱり共なるイエスなんですよ、イエスは、ジーザスは。あそうだから変えないよっつって、まあ言わなかったけどね、その人には言わなかったけども、あの心と思って変えません。そういうことで、慈しみ深きから自分の歌。 歌わせてください。慈しみ深き友なるイエスは罪と憂いを取り去りたもを心の嘆きを包まず述べて などかはおろさぬ負える重荷を Jesus on my mind どんな時もJesus on my mind そばにいてくれた長い道を歩いてきたよ暗く悲しい時も過ごした自分を信じ夢を探して歩いてきたけど何かが違ったあんたを知ってよかったよ今少し話せる気分だよ本当の相手やつ見せてくれた命をかけてあんたを知ってよかったよ今少し話せる気分だよいつだってやり直せることも教えてくれたよね長い道を歩いてきたよ時には人を傷つけてきた親を憎んで世間を逃げて歩いてきたけど何かが違ったあんたを知ってよかったよ今少し話せる気分だよ誰だって大切な人だと命を捨ててあんたを知ってよかったよ今少し話せる気分だよいつだってありがとうっていう気持ち忘れないようにするよ on my mind いつの日にか Jesus on my mind 会える時まで どうもありがとうございました。それではお祈りします。神様皆で感謝します。このような私みたいなものがこのようにして、あなたの御前で証しを させていただくと感謝します。今日は新しい、姉妹しずさんがこちらに来られています。どうぞ彼女のこれからのこと覚えてください。祝福してください。内藤さんの ご病気どうぞ癒されますように、奇跡が、見せられますように、主をお願いします。またたくさんの人が本当に、この、ウイルスによってこう、亡くなったり苦しんでいる方がおられます。世界中にどうぞその人たちの、癒しを、悲しみをすべて取り去ってください。今日の礼拝ありがとうございます。この祈りをイエス様の御名でお願いします。アメン。では。